エクストリーム知的体験、ペチョ組体操です。どうも、ケイです。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
早くもコンビニでクリスマスケーキの予約が始まっている昨今でございますけれども。
おお。
最近いかがお過ごしですか？
まあ、コンビニもまあまあ関係あるのかなと思うんですけど、日に日にさ、やっぱりセルフレジが、増えてるなぁと思ってて、はい。まあお金だけ払ってくださいのやつもあるし、はい、まあもう完全に全部自分でやるやつもありますよね。
バーコードだけは先に読んでくれるやつと、それも自分でやれっていうやつがあるよね。
あ、そうそうそうそう。いやー、あれは店員の人は暇になるだろうなと思って。
あそうだね。
いやー、ねえ、なんですかね。まあ、人が足りないっていうならそれはそれでいいんでしょうけど。
そうだね。よく品出ししてるのを横目にセルフレジに並ぶのはよくあるんですよね。
まあ、品出しはむずいってことだね。
ああ、まあ大変ですよね、あれは。
自動化できないんだね。
そうです
よ。いや、なんか、それもセルフで良くないっていう気がするよね。箱だからもう適当に倉庫から買ってくれよと。
ああ。それをやってんのがイケアでしょ。
そうか。うん、まあまあそういうことだよね。逆に言うとどっちがっていうかまあいろんなところ自分でお客さんがセルフサービスにすれば安くなりますよっていうのは確か昔からあるけど、はい、なんか別にレジってさ、技術発展とかしてないじゃんっていう、だから。
ああ。
別に、なんていうの、簡単にはなってないよねっていう。
その、パーツごとに分割してできることをセルフでやるようにはしたけども、やってる内容自体は昔から変わってないよね。
下手するとこれ俺バイトしてるなって感じがしてくるもんね。
ああ。こんなことコンビニで昔やってたなっていう。
昔私バイトしてたんですよ、コンビニで。だから、高校生の時、ほぼ同じことをしてお金を払ってると私はっていうさ。
変わってないと思いますよ。
でしょ？だからなんかこう、まあ、なんかユニクロとかは確か置くと勝手になんか読み込んでくれるんだよね。なんか、
そうだね、
タグをね。
カゴに入れたまんま、へこんだところにそれを突っ込むと、全部自動的に読み込むっていう。
あれは確かにいいと思う、セルフでね。だって、労働をしてないからさ。これ、労働だよなっていう、こう、疑問点がどうしても拭えないんだよな。
まあ、労働なのか、買い物行為なのか。
あ、
今その転換点なわけですよ。バーコード読むのは買い物の一環だと。
なるほど。
いうふうに考え方が変えられるかどうかですよね。
じゃあ今までのバイトに払ったバイト代は何だったんだっていう。返せみたいな。店側の裁判を起こしちゃうみたいな。
お前らが俺たちを信じてなかっただけじゃないかっていう。
うん、いや、なんかさ、そうそう、そこを、なんかもうだんだんよくわからなく、その分安くなるならわかるんですよね。
ああ、そうですね。
友人レジよりもこっちは安いですよと。1% とかね。だったら、まあだってお店としてはそこに差をつけたわけだからね。
結局さ、人件費が上がった分だけ、どっか切り詰める必要が出てきた感じですよね。
ああ、なるほどね。てか、あれですよ。だから、ガソリンスタンドのセルフとフルみたいなさ。
ああ。
あれだって同じガソリンスタンドで2つあったりするじゃないですか。値段多分違うでしょ。ね、だから、本当はスーパーもセルフとフルで値段変えていいんじゃないとか思ったりなんかしたんですけどね。
ガソリンスタンドのやつはさ、あれ一応すごい簡単なやつだけど資格があるよね。危険物取り扱い
の。危険物取り扱いのね。
レジにはないよね。
でも危険物取り扱いは俺ら持ってないけど、給油していいんだっけっていう疑問が。だとするとその資格はみたいな。
ああ。これもなんか規制改革の結果なんじゃないかっていう。
いやー、そうなんだよね。だからちょっといろいろこう、矛盾、まあ矛盾というか、そう、慣れちゃえばいいんでしょうけど、やっぱ過渡期はね、うん、なんか納得いかないよね。
それを変えようとしたのが Amazon Go のスーパーだったわけじゃないですか。
あ、入って出てけばいいんだっけ？
そう、持ってきちゃっていいよっていう。
ね。万引き G メンもびっくりという。
そう。だけど、あれ結局、どんどん撤退してますからね。
なんで、受けなかったってことなんですかね。
まあ、あんまり人が入んなかったんじゃないですか。
気持ち悪いのかな、やっぱ。
ああ、まあ、360度全部見てるから実現してる技術ではあるよね。
ジロジロと。
そうですよ。
だから、まあ、ある意味では、なんですかね。だから、完全無人って、そこはあるよね。完全無人店舗って気持ち悪いんだよね、やっぱね。
ああ。 そうだね。なんか本屋とかで完全無人のとこありますけどね、最近。まあ、
それが唯一機能するのは、その、昔ながらのエロビデオ屋ぐらいですよね、そうね。無人のがいいだろうな、っていうさ。そう、
深夜のレンタルビデオですよね。
そう。
うん。最近あんま見ないですよ。
それ以外は、やっぱり、うん、やっぱり行ってほしいんだろうね、人はね。
まあね、うん、そう、対面でレジっていうのがやっぱり DNA に染み込んでる感じはしますよね。
だからやっぱりこう買い物を、まあ店代表の人と客として対峙しないと、さっきみたいに持ってっていいですよ系は、うん、なんとなくこう買い物行為っぽく感じないんだろうね、多分ね。
でもさ、昔から無人販売所とかあったわけじゃないですか。
ああ、野菜とかね。
そう。あれとそのスーパーの何が違うのか。
スーパー、まあ、そうね。
私が思うに自動ドアなんじゃないかな。
ああ、
うん、
あれをと、開くからね。
そう。こっちからお邪魔してんのに、何も払わないで出てく感じが嫌なんじゃないかな。
そうか。あと、究極的にはさ、接客の、なんて言うんですかね。そこにも価値を見出してたんでしょうね。
ああ、そうだね。
だからそこもなくなっちゃって全部自分でっていうと、やっぱなんかこう、満足度が低くなるんだろうね。
そうね。うん、特に最近は、お年寄りが多いから、店員さんと積極的に会話をすることが進められてるように見えるスーパーもあるね。
その方がリピートしてくれるだろうと。
そうそうそう。
で、あれか。自動レジ、でもいやいや、だからできないよね。その、ちょっと高齢の人とか多分できないから、やっぱりフルサービスは置いとかなきゃいけないと。
はい。
で、それ高くするとなんか文句が出そうだね。確かにね。
ああ、まあね。それはだって、今まで通りのやり方なんだから高くなるのはおかしいだろうっていう。
っていうね。まあ、まあだからあれですよね。その、ほぼ手伝ってる人とかいるもんね。だって、あの、経理の人で。
そうだね。品物選びから付き添ってる人いるもんね。
もはやオーダーメイドショップみたいになってますけどっていうね。
いるいる。
あれだね。やっぱりサービスレベルを変えていくしかないんです。入り口か別っていうさ。
ああ、そうだね。
フルサービスと、まあ、セミセルフと、もう完全セルフね。もう無人でいいです、みたいな。
そうだね、
うん。うん。
完全セルフと介護コースね。うん。言うなればって感じですよ。
それは追加請求していいよね、やっぱね。
それはね。
うん。
チップ代わりにいくらかもらってもいいですよ。
コンシェルジェサービスですからね。
はいはい。
どんどん高いものを進めるけどね、っていう。
むしろプライベートブランドを進めない感じで。
あ、これやめといた方がいいですよっていう、
ね、まずいんでこれはっていう番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ハートムネさん、パンヘッドさん、ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月21日、読売新聞。部下をネット通販に勧誘。
ん？
ネット通販アプリに登録するように部下21人を執拗に誘ったとして、兵庫県警が本部警備部門の男性警視50歳代を警務部長注意としていたことが県警への情報公開請求で分かりました、
うん、
アプリは知人に紹介すると紹介者が特典を得られる仕組みで、警視はプレゼントが欲しかったと話しているということです。県警によると男性警視は3月から6月にかけて部下の男性警察官21人に対し、登録は無料です、無料ギフト5点ゲットにご協力お願いしますといったメッセージを LINE などで送信、中国系ネット通販テムのアプリに会員登録するよう促していたということです。部下の一部が別の上司に相談し発覚、県警の調査に対し21人中12人が不快だったと話し、15人は登録後すぐにアプリを削除していたということです。
なるほどね。
まあ、削除するリテラシーがあるいい部署ですよね。
少なくとも一応日本のね、法執行機関ですからね。まあ、いろいろちょっといろんなアプリね、あると思うんですよね。
ですよね。いろいろ問題視されてるアプリでもあるし、うん、まあ、それ以上に問題がある上司がいたっていうね。
そうね。
うん。テムハラですよね。
うん。なんです、クーポンがもらいたかった。
あ、そうですね。顧客を紹介すると何らかの利益がある。
なるほど。 ね。
うん。
ただでさえなんかテムは安いんでしょうから、もういいじゃないですかね。そう一人でやってればまだ。
ああ、だからまあそういうポイ活的なことに熱心な上司なんでしょう
ね。熱心だね。
うん。だけどまあ、21人中15人は削除、12人が不愉快だったっていう話をしてるんで、まあ世の中そんなにポイ活はしてないってことですよね。
それをさらに自分の部下に勧めたみたいなね。
ああ、そういうネズミ子みたいな。部下が部下に、またその部下にって形になっていれば、ネズミ子っていうことになってたんですけど。
そうなるとね、あの、警察組織全部がね、組織として汚染されたってことが大変なことになっちゃうんですけど。
ですよね、うん。うん。そうなってもおかしくないですからね。だって、この注意された人は警視ですから。
ああ、そうだね。
かなりトップに近いわけですよ。
いやー、それでもやっぱりちょっと、小さい得点も拾っていく人なん
ね。そうだね。うん。コツコツポイント貯めていったことで、警視まで登り詰めたっていう。
そうだね。社内ポイントをね、
う
ん、
そうですよね。
貯めたんでね、と。
うん。あんま、昇級試験とかじゃない感じがしますよね。
ちょっとでも、ね、テムとか最近多いからね、そういう、低価格 EC サイト系ね。
そうですね。総じて信頼ができないやつ。
何が届くか分かりません感がね。
ああ、そうですね。その上、支払い方法もちょっと悪用されそうな危険がある。
どこに流れてるんだろうというね。
ありますよね。
うん、
まあ、これは、茶化して言ってますけど、実際パワハラですもんね。
そうだね。
断れないっていう上下関係で強制してるわけでしょ？
まあ、ね、そうですよね。うん、で逆にこういう系はさ、まあ、他にもいっぱいあるわけじゃないですか。なんかね、紹介キャンペーン的なやつは。
ありますね。
だいっぱいあるだろうね。これ氷山の一角でしょうね。
ああ、まあね、うん。
特に警察とかはさ。
あ、犯人捕まえた時に同じようなことやってるやつを紹介してくれたらっていう。
紹介キャンペーン中なんだと。
ちょっと罪が軽くなるっていう。
そうそう。
うん。昔からやってる手ではあるんだけどね。うん。情報源。
今ならね。
そうですよ。
うん、先着5名様だから急がないとダメだよね。
9月24日、朝日新聞。おぼっちゃまくん、新作アニメ。
お
お。小林よしのりさんのギャグ漫画を原作に、1989年から92年にテレビ朝日系で放送されたアニメ、おぼっちゃまくんの新作が、インドで制作されることになりました。おぼっちゃまくんの新作アニメの制作は約30年ぶりだということです。プロジェクトを共に進めてきたのは、ソニーグループの現地法人、ソニーピクチャーズネットワークインディア。子供向けチャンネルで過去作をヒンディー語、タミル語、テルグ語などに吹き替えで配信しています。経済成長の続くインドで、80年代の日本で生まれた勢いのある世界観がマッチし、インド全土で人気を集めているということです。テレビ朝日の藤本幸子取締役は会見で、主人公がお城のような自宅に住んでいる設定や、屈託のない言動が現地の方に刺さったのではと分析。人気はこの10年ほど続いていると言い、やっとこちらから動き出すことができたと話しています。現在は来春の放送に向け、小林よしのりさん監修のもと、テレビ朝日の子会社がシナリオ制作にあたり、アニメ制作はインドで行っているということです。インドで大人気。
知らなかった。
知らなかったね。
まあ、いや、時代背景とかはあんま関係ないんじゃないかと思いますけどね。
まあ、80年代日本が一番元気だった頃と今元気なインド。
元気だった時ああいうアニメなんだっけっていうさ。
ああ。あんまそれとは関係がないなっていう気はしなくもないけど。まあ、成金みたいなね。
ああ、そういうことか。
ああいう設定はバブル期の日本らしいんじゃないか。
まあ、そしてあれだよね。ウィンボッチャマくんがまた鏡としてね。インドの社会を映す鏡として正しいってことでしょ。
ああ、カースト的にって話ですかね。
ああ、でも。いや、絶対、そういう、ね、貧富の差があるわけじゃないですか。
そうだね。だってそう言っちゃうとさ、マハラジャと貧民街みたいなさ。
そうなんだよ。わかりやすい対比なの、これだから。
それを受け入れていいものかっていうね。
いや、案外社会風刺漫画として捉えられてるかもしれない。
ああ、王族は困るかもしれない。そう言われると。
いやー、そうよ。いや、でも逆なんじゃない？ビンボッチャマくんも十分幸せそうじゃないかと。洋服半分でいいじゃないかと。
ああ。創意工夫で乗り切ってるじゃないかと。
そういうことなんじゃない
まあね、実際のマハラジャはあんな風に、友達んことかしてこない、ね。
ああ、だあれはあれなのかな。でももしかするとそのお金持ちと貧乏層の融和みたいなことを描いている素晴らしい作品だと。
そうそう。王様が選ぶってないっていう。 親しみやすいキャラだっていうことで、こう、うまいカモフラージュになってる可能性はあるよね。
そうだね。うん、下手するとこれあれだね、吹き替えが工夫されてる可能性があるよね。
ああ、友達インコってどうやって訳すんだろうっていう。
そうそうそう
そう。そうだね。茶まごはどうしてるんでしょうかね。
もしかする、だって、ダジャレがなくなったら、ただ、チンコ触ってるだけですからね。
ですよね。
うん、友達が重要なんです
ね。ねえ。だから、ヒンディーでなんて友達を言うのかわかりませんけど、そこと、ちゃんと、男性器を表す単語で、ダジャレをしててくれないと困りますよね。
ねえ、じゃないと本当に、この漫画はなんだみたいになっちゃう。日本ではこういう文化があって常になんかこう触るんだなみたいな。ハグみたいなもんだなみたいなさ。
そうだね。お辞儀するもんだと思ってたけど、そうじゃないんだなっていう。
ねえ、そういうことかもしれない。じゃあちょっとこれは、ちゃんと見た方がいいね。そういうね。うん、
そんなのがもう10年続いてた。で、そこで新作ですよ。
いやー、ちょっと小林よしのりさんもちょっとそれはないんじゃないの？お、売れればいいんだ感がありますけどね。日本でやってる、今やってることとだいぶ
。ああ、そうね。
違いますけど、いいんですかっていう、
ね。そうですね。おぼっちゃまくんの後ね、傲慢かましてよかですかあたりからの言動と、
ね、
インドにすり寄る姿勢ってのはどうなんだっていう。
まあ、そういう意味でも、今、お坊ちゃまくんやるわけにいかないから向こうでやってる感があるよね。
ああ、バレなきゃいいんだってこと
ですよね。10年間バレなかった感がある。
だどれぐらい現地に合わせるかですよね。
そうだろうね。
こ
う。
小林よしのり武士をどれぐらい活かすか、もしくは逆にインド的な、風習をどれぐらい取り入れるか。
そうだね。
最後踊ればいいんじゃないかな。
作品だいぶ変わってるけどいいんですかっていう世界だよね。
だってもうこれ以上受けるとしたらもうそこしかないでしょう
ね。ねえ。まあ、正直なところ多分お坊ちゃまくんの中になんか牛とかあったけど、それは全部全カットだもんね。おそらくなんか記憶上あった気がするしね。乗っかっちゃったりしてるのあったからね。
当然インドでは放送されてない回がいっぱいあるでしょうね。
まあ、下手すると友達んこのところが全部カットされてる可能性っていうのゼロではないよ。
出会ってすぐ、なぜか仲良くなってる。
うん。だってそこについて触れられてないもんね。人気の秘訣のところでね。
そうね。
ちょっとこれは、うん、まあまあね。楽しんでいるんだからいいっちゃいいのかもしれないけどさ。
はい。
ちょっと、誤解を生むんじゃないかな。だと日本に対する誤解もあったら嫌だなと思うけどね。
ああ、未だにこうだと思われてたらもちろん困りますよね。
ねえ、いきなり日本に来て触られても困るし。
困りますよ。西葛西ではこれが挨拶なんだろうって感じで。うん。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月25日、静岡新聞。コンセントをテープで塞ぐ。
ん？
伊豆半島の東海岸を中心に複数の観光施設でコンセントの差し込み口が何者かにビニールテープで塞がれる被害が相次いでいることが24日までの関係者への取材で分かりました、
うん、
各施設の被害は少なくとも190カ所以上、一部の施設は下田署に被害届を出しました。建造物侵入容疑に当たる可能性があると見られています。動物園伊豆の被害は男女トイレなど82カ所。同園によると防犯カメラで確認したところ、同一人物が今月9日の日中に差し込み口を黒いビニールテープで塞いだと見られています。系列のカエル展示施設川ズーでは7カ所の被害が確認されました、
うん。
伊豆シャボテン動物公園、熱川バナナ割り園、伊豆アニマルキングダム、
はい、
下田海中水族館でも同様の被害がありました。バナナ割り園の園長は、動植物の生命には関わらなかったが、悪質で怒りを感じると憤っています。伊豆の園長は、ありとあらゆる差し込み口がビニールテープで塞がれた。意図がわからず、気味が悪いと話している、ということです。
まあ、園長の方がだいぶ気味悪いけどね、正直、ね。正直なところね。
まあ、謎の言動っていう意味では。
これね、私、大体全部知ってますけど、てか、全部言ってますけど、全部入場料高いですからね、これ。このいたずら結構大変。
入るだけでもね。
よくやったなっていう気がしますよ。
なぜかコンセントを黒いビニールテープで塞ぐんですよね。
使ってるところじゃないってことでしょ？
屋外によくあるじゃないですか。
あるあるあるある。
まあ、掃除機かけるのか何だか知りませんけど。
ねえねえ、うんうんうん。
あそこをテープで塞いで回るやつがいるんですよ。
節電を訴えている。過激派だね。
節電過激派ね。うん。
まあ、わからんでもないよね。だってこう、使ってないんだからと。
ああ、
ね、
こういうの。まあ、使ってないんだら電気流れてないからいいんじゃないですか。
いや、あの、無駄に作るなってこと
ね。ああ、そうね。気軽さをもっと排除しろと。
あとは、あれかな？そういうのを見ると充電するやからが最近多いから。
ああ、無断でスマホをみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
あれ、そっちかもしれない。そっちの過激派かもしれないね。
ああ、そうね。縁側じゃなくて使う人間の方だと。
うん。
来場者に警告をしている。
いや、じゃないと、何をね、意図しているのかが、危ないよってことなのかな？
あ、電気を使うと。
漏電する可能性があるので、こうあるじゃないですか、カバーするやつ。
ああ、そうですね。うん。
ね、売ってるぐらいだから、老婆心かもしれない、
ね。そうね。とか言ってるうちに、9月26日、
うん、
SBS 静岡放送。静岡県の商業施設のトイレに侵入したとして、警察は9月25日、神奈川県に住む女50歳を逮捕しました。
お
女は施設内のコンセントの差し込み口に黒いテープを貼っていたということで、警察は伊豆半島東海岸の観光施設で相次いでいる同様の事件との関連を調べているということです。
おー、捕まったんだ。
捕まりましたね。つまり、外だけじゃなくって、男子女子関わらずトイレにも貼っていた。
う
ん。共用スペースどこでもってことですね。
これは、ね、もしかしたら伊豆のなんかあの、陸亀のなんとかとかまで入り込んでたかもしれない。非常に危険ですと思っちゃうかもしれない。
ああ。そうですよね。うん。ここには噛みつき亀もいるんですよっていう。うん、
これは、ちょっと、あれですね、執着から何か、なんか黒いテープっていうのもなんか怪しいしね。
なんだかね、場所はたまたまなのか、この辺にこういう施設が密集してるから選んだのかわかりませんけど、
うん、
何らかのこだわり強すぎ症候群な可能性がありますよね。
なんかあれ見てると見つめられてる気がするって。
ああ。
監視されてる気がする。
点が3つあると顔に見えてしょうがないっていうや。だって別にね、その刺さってるコンセントに何か再興したとか、ケーブル抜いたとかそういうことはないんですよ。
でしょ？開いてるのはいけないと。
ただただ開いてるところにテープを貼っている
。なんとなくあそこから悪い気が出ていると。
うん、ああ、そう。カメちゃんたちに悪いエナジーが出ている。
そう、塞いでいこうと、うん。
そうですね。あの、全部何かしら生き物が関わっているっていう。
確かにそうだね。
ね。シャボテン公園、バナナワニ園、アニマルキングダム、
うん、
海中水族館。
もう全部いわゆる動物園だね。
ですよね。とてやっぱ電気が生き物に悪い。
ああ、そっちの過激派だね。まあ、電磁波とかね。良くない影響があるじゃないかと。
そうね。だから私のエナジーがついたこのブラックテープでっていう。相殺していきましょうってことですよね。
そうね。まあ、若干これはもう儀式じみてきてるんでね。
ですね。
ぜひ、伊豆園長との対談をね。期待してますよね。
そうですね。カメの甲羅にテープを貼るとどうなるのかっていう。
あの、園長は、爬虫類とかでも大丈夫な人ですから、どんな、多分動物でも対応可能だと思うんですよね。
ああ、そうだね。声なき声を拾ってくれるからね。
喋らない相手でも気持ちがわかるんですから。打ち時計にいるはずだと私は思ってます。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月26日、トースポ。オンライン詐欺師5人を逮捕。
うん。
アメリカの俳優、ブラッド・ピットになりすまして、女性2人から合計36万ドル、約5200万円以上を騙し取ったとして、スペインの捜査当局は、詐欺とマネーロンダリングの疑いで5人を逮捕していたことが分かりました。容疑者らは、ブラッド・ピットのオンラインファンサイトを通じて、女性たちに接触し、SNS のインスタントメッセージやメールを交換して、ブラッド・ピットになりすましていました。さらに容疑者らは、女性らを自分たちがブラッド・ピットと直接やり取りをしていると思い込ませ、ブラッド・ピットと親密になり、恋愛関係にあると信じさせたということです。
うん、
その後、ブラッド・ピットになりすました容疑者らは、女性らに金銭を要求。被害者女性の一人は、約16万8000ドル、約2400万円を、もう一人は約19万5500ドル、約2800万円を送金していました。被害額のうち捜査当局はこれまでに9万4000ドル約1160万円を回収したということです。
うん、
事件についてブラッド・ピットの広報担当者はタイムズ紙にコメントを発表。事件は詐欺師がファンとの強いつながりを利用した卑劣な犯行と非難し、その上でファンに対しオンライン詐欺に騙されないよう注意を喚起しました。
うん、
ちなみにブラッド・ピットはインスタや X など SNS を利用しておらず公式アカウントも存在しないということです。
ファンなら知ってろよってか。
ねえ。 ミーハーなだけでしょうね、きっとね。
いやー、どんな名目でブラッド・ピットはお金をせびってくんだろうね。
うん、どうなんでしょうね。あんだけ金あってもまだ金が欲しいんだってことですよね。
まあ、新しい映画がと。
ああ、そう、投資してくれみたいな。うん、
いやー、なんでしょうね。まあ、どこの国も一緒なんだね。
一緒ですよね。日本では綾瀬はるか。うん、まあ、スペインではブラッド・ピットですよね。
まあ、微妙なとこついてくるのか、なんかよくわかんないけども。
ああ、そういえば最近出てないねっていう感じではあるよね。
とか、そういうことなんだよね。まあでも結構なお金だね。
何千万ドル行かれてますからね。やっぱどこの国でも信じちゃう人はいるし、
うん、
お金持ちも結構世の中にはいるってことですよね。
鋭くないお金持ちは結構いるってことだね。
ああ、そうだね。ミーハーだけども疎い人。
お金はあるっていうね。
あるんですよね。
よく今まで大丈夫でしたねって感じだよね。
ああ。
取られずに。
そう、ね、
まあ取られた後なのかもしんないけど。
やっぱその辺は SNS が暴いたんじゃないですか？
ああ、そうか。
うん。良くない点ですよね。技術の。
そうね。やっぱり、いや、そうでしょう。だってやっぱり、なんだよ、対面でやる詐欺ってやっぱ難しいもんね。
そうですね。
技術が必要ですよ、やっぱ。
ああ、だから、必要な技術の質が変わったんだよね。
そうだね。
ね。対面で丸め込む技術から、まあ、怪しいメールで丸め込む技術へ。
うん、で、どちらかというと、要は数うちゃになってる。
ああ、そうだね。
うん、
だ対面だとそんな。
会えないから
さ。数打っちゃっていうほど打てないもんね。
いや、だからやっぱ昔のその、いわゆる詐欺師っていうのは、その、最初の準備から、まあ、余念がないというか。まあまあ、だからこそ、なんというか、まあ、悪い、まあ、詐欺だから犯罪ではあるものの、一種やっぱり、ね、職人的なというかさ。技術があったんでしょうけど、今はまあ、ある意味、数打ち当たるは、できなくはないね、誰でもね。
そういうことですね。だ昔は初めからターゲットがいて、そいつを狙ってストーリーを作ってたわけですよね。
あ、そうそうそうそうそう。
今はもうそんなことは関係ないと。
誰かに当たるだろうって感じでボンって投げれるんだ、
ね。ですよね。そういう散弾銃みたいな。
そうね。だより危ないっていうか、いろんなところに被害が及んじゃうから、やっぱ、昔よりね、影響はあるよね。
ありますっていうか、やっぱだから、人類に SNS は早かったんでしょうね。
いい面ってどこにあるんだろうね。いや、あるんだろうけど、プラスマイナスで、ね、ネットしてどっちに勝ってんだっていうのを、ちょっと誰か、測った方がいいんじゃないですかっていう。ね、
得した損したっていうか、幸せか不幸かみたいな、プラマイを、ちょっと測ってみた方がいいと思うんだよね。
半分ね、だから、会った時となかった時、
うん、
で、測ってね、その、同じ人で、例えばさ、
ああ。
やっぱなかった方が良かったわ、みたいな結論さ。まあ、全員じゃなくても結構、ああ、あるんじゃないかな、とね。
ありますよね。
思いますけどね。
積極的に使わない方が幸せ度合いは高いみたいな結果が出そうで怖いよね。
そう。うん、いや、流されて、ね、使っている。で、うん、使って得をしている人は、儲けてる人ですからね。
ねえ。
それを商売にしているインフルエンサーですからね。
ですよ。そいつにリプライしてるやつは全員カモですからね。
いや、なんかね、私はちょっと思うんですけど、いわゆる、まあ、動画配信サイトとかもそうだし、なんかこう、うん、SNS とかも、なんか一定期間さ、うん、お金発生しなくしたら面白いよね、と思って。
ああ、はいはい。
支払われないっていうね。
うん。報奨がね。
報奨が。まあ、何かのきっかけで止まっちゃうとかでもいいんですけど。
ああ。
わかんないけどさ、なんか、それでも続けてるやつは本物だろうな、みたいなさ。
そうするとすごいダメなやつだけ集まるじゃんね。
いや、クオリティの面はあれとして、何でしょう、志高いやつ残ったなっていう。
そう、要するにだから諦めないやつが残るよね。
そうそうそう。
うん。良くも悪くもですよ。
まあね、昔は結局そんなのない頃からやってる人いるわけでさ。ね、
うん、
その、報奨とかない時代から、いやいや、これはやりたくて出してるんだ、みたいな人は、ね、
うん、
いるわけで、なんかそういうね、もしかしたらその、最初の頃のさ、原始的なところに戻った方がいいかもな、っていう、ちょっと気はするけどね。
タレコミいただきました。ロックさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月26日、フジテレビ。盗んだ下着を投げ入れる男を逮捕。
うん。
59歳の男が以前女性用下着を盗んだ住宅に別の女性宅の下着6枚を投げ捨てた疑いで逮捕されました。警察によると容疑者は以前この住宅に干してあった女性用下着を盗み、これ以降住人が下着を干さなくなったため、この住宅の玄関先に複数回にわたって別の場所から盗んだと見られる女性用の下着を捨てていたということです。容疑者は女性用のパンツなどを捨てたことに間違いはないと容疑を認めているということです。
すごいなんかランジェリーランドリングですよねこれ。まあマネーロンダリングよりかは本来の意味に近いけどね。
ああ、どうなんだろう。それ拾ってまた使ってくれればいいんですか。
ああ、いやいやいや、まあなんか隠そうとしたのかもしれないけど。
ああ、自分が盗んだものじゃないよっていう風に。
証拠はなくなりました。
まあね。手元には残らない。
まあでも、これは何て言うの？当てつけってことですよね、要は。なんで干さないんだ、と。
ああ、そうですね。だとしたら、まあ、別の下着を捨てられていくことで、じゃあ干さなきゃっていうふうに思わないですよね。
その下着を干せばいいんじゃないのかね。
ああ、そう。右から左へっていう形で。
また回っていったっていうね。ロンダリングを繰り返しているぞと。
ああ、ただ単にあいつが回収しては捨て、回収しては捨てっていうサークルができてるだけだっていうね。
一体何のためにやってるんだろうってなっちゃうけど。
よくわかんないですよね。
まあでもこれちょっとね、なんていう、盗んだだけじゃ飽き足らずってのもちょっと腹立たしいよね。
なんですかね、その、当て付けなのかって言われてもね、それが、まあそれで気持ち悪がってくれればそれでいいってことですかね。
そうそうそう、そうそう。うん、まあ、あとは、リクエスト？
あ、こんなのがいいです。
そうそうそう。好みはこういうやつですっていうこ
と。ああ。余計気持ちが悪いだけですけどね。なんか似たような系統の下着ばっかり捨てられるんですけどっていう話ですよね。
そうだよね。だから、まあ、ちょっとこれはどうにもね、対応の仕方は難しいですけども、まあ、あれかな。
はい、
まあ、カラス除けネットみたいのをかけるしかないよね。
そう
すんだけど。
こいつ除けね。
そうそうそうそう。なんか絡まってるところを逮捕できないかな。
ああ。取りにくい感じで干しておくっていう。
そう。
うん、そうだよ。あと、引っ張ると、網が出てくるみたいなね。うん、そういう干し方ですよね。
そうね。まあ、あとは、単純に落とし穴っていうのもいいかな。
それもいいですよね。
うん、
うん。下着を干している物干し竿だけ独立して置いておく。いかにもって感じで。タレコミいただきました。アツシさん、ペニーさん、ゾンさん、サカゼプラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月27日、AFP、MRI 装置に銃が吸着。
お
ー。医療診断センターを大麻農場と誤解して強制捜査を行ったアメリカ・ロサンゼルス市警のスワットチームに対し、医療施設が損害賠償を求める訴訟を起こしています。裁判では医療用 MRI 装置の強力な磁石が警察の銃を吸着してしまったことと、その後の対応が適切に行われなかったことが明らかになりました。ロス市警のスワットチームを率いるケネス・フランコ隊長は昨年10月、12時間の麻薬捜査訓練での経験から、ノホ診断センターが近隣の店舗よりも多くの電力を使用していることに気がつきました。
うん、
判事を説得して捜査令状を発行させ、同センターに突入したということです。
うん、
訴訟では、その施設で大麻が栽培されていると結論付けたのはフランコ氏で、それが電力を多く使う MRI 装置や X 線機器などのある診断施設であるという事実が無視されたと指摘しました。また、捜査中、警官1名が、金属を近づけないようにと書かれた警告を無視して、右手にライフルをぶら下げたまま歩き回っていたため、医療用 MRI 装置の強力な磁石が銃を吸着してしまったことも明らかになりました。さらに、銃を機器から離そうとした別の警官が、施設の関係者を呼ばずに、MRI の緊急停止ボタンを押したため、これにより、磁石が急速に超伝導性を失い、約2000リットルのヘリウムガスが蒸発して、甚大な損害をもたらしたということです。その後、警官は銃を取り戻しましたが、弾丸が充填された弾倉が MRI 室の床に残されていたことも分かりました。ロス市警の広報担当官は AFP の取材に対し、未解決、係争中の訴訟についてはコメントしないと回答したということです。
なるほどね。
おやおや、電気が多く使われているな。
いや、医療施設同士で比べないと分かんないよね。
まあね。
大丈夫なのかな。
まあまあ、そこら辺の、じゃあ、例えば小児科医と画像診断を行っている MRI の機械があるようなでっかい病院では、それは電気の使用量は違うだろうけどもと。だからといって、タイマーを育てるに違いないっていう結論にはちょっとならないですよね。
すごいね。それで令状取れんの？
だって、判事を説得したっていう
説得ってさ。
違いないんだっていう。
電力だけでそんなわかるのかな？
ねえ、なんか別にさ、例えば他のいろんな物資が搬入されてるとかさ、そういう事実と絡め合わせて間違いないだろうっていう風に積み重ねていくもんだと思うんだけどね。
いや、だから本来使わん、電力そんな使わない施設なのにだったらわかるけどね。
ああ、そうですよね。
そこだよね。
もともと病院で電気は当たり前に使うだろうと、それを知らなかったとは言わせないですよね。
いや、でもなんか、こう、なんか、あれだよね、トレーニングが何時間ぐらいのトレーニングしか受けてないからね。
12時間ですよね。
うん、オンラインコースでしょ、どうせ。
電気の使用量が多いところは怪しいよって。
お前すぐ、ネクストボタン押しまくっただろう。タイプの。
e ラーニングをね。
見てないでしょっていうやつね。
そうね。
おそらく次のページには、病院とかは除外するよって書いてあったと思うよ。
ああ、そう、注意書きがね。うん、読み飛ばしちゃったんでしょうね。
いやー、これ、まあもちろんね、それを隠れみのにっていう手だれもいるかもしれないけどね。
ああ、そうか。
うん。
確かにね、その、例えばその MRI とかレントゲンとかを集中的に取る施設ってあるじゃないですか。うん、あれを独自に経営していると見せかけて。
そう。
うん。
そしたら誤算みたいなもんだみたいなさ。
だからそれを発見できてたらこの人はヒーローなんですけどね。
まあまだ諦めてないかもしれない。
ああ、絶対この流れはあるはずだっていう。
まあ確かにね、MRI とかの電気を切ってないのも妨害っぽいよね。なんか、ガサ入れだみたいな感じで。全部オンにしろみたいな。
つまりまだ見つかってない部屋があるって、
ね。これはね、ちょっと結局は見てない部屋がある気がするな。う
ん、まだ未解決ですからね。
ちょっとこれはね、怪しいな。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月29日、千葉日報オンライン。こんにゃく芋を盗む男だよ。
うん。
松戸東署は強盗致傷の疑いで松戸市の男86歳を逮捕しました。逮捕容疑は2022年8月31日午前11時40分頃にこんにゃく芋2個時価約1000円相当を盗み目撃した男性を突き飛ばして馬乗りになって暴行を加え頭に重傷を負わせた疑いです。
うん、
署によるとこんにゃく芋を盗もうとしたことに間違いないが馬乗りにはなっていないと供述しています。別の目撃者が110番通報。現場に自転車が残されていて、署は捜査を進めていたということです。欲しくてしょうがない。
こんにゃく芋が？
もう、邪魔するやつは殴る。
こんにゃくじゃなくていいの？
そうですね。原料の方です。ですから大変ですよ、これから。
いやー、手間かかるやつじゃん。
ですよ。まあ、畑に埋めるにしても、こんにゃくに加工するにしても、相当な手間がかかる。
でも。こんにゃく芋が良かったね。
芋2個。まあ、1000円で買えるんだね。だったら買えばいいのにと思うけど。
まあね。ちなみにですけど、あれだよね。
はい。
カロリーゼロだよね。
あ、そうですね。加工されたものとしては、カロリーはゼロですね。
いや、その点でも、良くないよね、そのね。なんかすごい、食べ物に困ってっていうんだとしたら、セレクションが違うよって。
生き残れないもんね。
そうそうそう。すっきり会長みたいなさ。ああ出すもんないだろうみたいになっちゃう。
そうだね。うん。その、でっかいかぼちゃ2個とこんにゃく2個では生き残れる長さが違うっていう。
ねえ。ちょっと、なんでこんにゃくなんだ
ろう。なんだろうね。こんにゃくってちょっと聞きかじったところによると、1年ぐらいでは作れないらしいんですよね。
おー。
こんにゃく芋を育てて、で、冬の間は暖かいところに避難させて、で、また1年育てて、みたいのを何年かやって、初めてこんにゃくに加工できるレベルの大きさになるらしいんですよ。なので、その手間を省いた可能性はあるよね。
あー、農家なんだ、この人も。
そうですよ。この間の京都のネギあったじゃないですか。
あったあった。
あれネギ農家だったんですよ、犯人。うん。 契約農家としてネギを育ててたんだけども、うん、うまく育てられなくって、ノルマがあるじゃないかと。
ああ。
それを達成できないんで盗んでたらしいんですよ。
小作のあるあるなのかな。まあ、これちょっと似たようなことなのかもしれないね。
もしかしたらね。
なんか、地主の圧政に苦しむみたいな、小作民みたいな。
早くこんにゃくを納めやがれっていう。
そういう感じ出てきたな、これ。時代背景がだいぶ江戸時代っぽいけど、大丈夫かなって、ね、
あ
気がしますけど。
そうだね。まあ、食べるもので納めている。
そんなにこんにゃくってね、需要がそんなすぐにはない気がするけど、まあまあ、事情があるんでしょう。
しかもね、千葉ですからね、別に名産地でもないもんね。うん
でもできてるやつを盗んだってことですよね。千葉で栽培されてるやつを盗んだと。
そうですね。畑から盗んでる。
それを、じゃあ、特産である、やっぱ群馬に持ってくんじゃないですか、これやっぱり。
あ、ロンダリングだ。そうか。千葉では安くても、群馬に行けば高く売れる。
面白いね。一回埋めれば高く売れるんだと。群馬県産。ああ、と。産地だからね。
そうか。その、だから、熊本とかでアサリを撒いてたのと同じですよね。
一緒一緒。
一回そこの土に埋まればっていう。10月1日、KSB 瀬戸内海放送。自販機から現金騙し取る男を逮捕。自販機が故障していると嘘をついて、二度にわたって返金名目で現金を騙し取ったとして、高松市の男45歳が詐欺の疑いで10月1日に逮捕されました。
うん、
警察によると男は2024年の7月に高松市の女性の家の敷地に設置された自動販売機に現金を投入していないにもかかわらず、女性に2回500円玉を入れたけど返金がないなどと嘘を言って現金1000円を騙し取った疑いが持たれています。また9月には同様の手口で高松市の薬局に設置された自動販売機でも1000円入れたのに返ってこないなどと嘘を言って現金1000円を騙し取った疑いが持たれています。男は警察の取り調べに対し、騙し取ったことに間違いないと容疑を認めているということです。
まあ、上限額がね、500円か1000円しかないもんね。
う
ん、
ねえ、自販機はね。
1万円でとか、まあないもんね。
そうだね。高額紙幣に対応した自販機っていうのは特殊ですからね。
ねえ。
うん。あんまないんですよ。
でも同じ手間だからね。
ねえ。とか言ってたら、10月1日、AFPBB ニュース。
うん、
韓国飲食店で詐欺。
お。
韓国各地の飲食店に虚偽のクレームを入れて賠償金を詐取した罪に問われた男性被告40歳に対し、チョンジュ地裁は28日、懲役3年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。被告は2023年6月から24年4月にかけて、全国の飲食店456店に、食事後に腹痛や下痢を引き起こしたなどと嘘のクレームを入れて、合計1億ウォン、約1100万円を詐取した罪に問われています。被告は、食事が原因で腸炎になった、賠償金を払わなければ行政処分を受けることになる、などと脅迫し、合意金を要求。店主らは処分を恐れてこれに応じていました。店側が食事をした証拠の領収書と診断書を提出してほしいと要求すると、被告は直ちに断念していたということです。捜査によると、被告は対象の飲食店を訪れたことがなかったということです。また、過去にも同様の詐欺事件で服役していて、出生後の宿泊費や歯の治療費が必要だったと供述しています。地裁は悪質で、今回の犯行は再犯期間中だったと指摘。被害が回復されておらず、被害者らも厳罰を求めているため、実刑は避けられないと述べたということです。
いやーねー。
入れてないのに自販機、食べてないのに飲食店っていう。まあ、規模がだいぶ違うんですけどね。
1000万だもんね。
1000万円、これでいけるんだっていう。
だからこれこそあれだよね。やっぱりリモートでできるからだよね。
はい、ああ、電話一本でっていう。
ねえ、だって行ってないわけだもんね。
行、うん、ってませんよ。全国の飲食店456店ですから。
ねえ、ちょっとそれは電話帳じゃないけど、インターネットで検索して電話してんでしょうから。
あ、そうですね。なんか人気ありそうなお店に目星をつけて、もう片っ端から電話ですよね。
ねえ、人気あるとこなんてほら、泊まっちゃうよりか、何万円だったら払った方がいいってなるもんね。
ああ、そうだね。たかだか1万円だったら、10万円だったらみたいな。
そう。1日の売り上げが泊まっちゃう方が大変だってなったら、払っちゃうもんね。
そうだね。だからそう考えると自販機の方が悪質なんですよね。自販機で1000円の売り上げって相当なもんですよ。
確かにそうだわ。
ねえ。だからまあ、自販機男にはもっと重い罰則が与えられて叱るべきですよね。
そうね。全国の自販機を交換するとかさ、中のジュースをさ。
ああ、お前が一人でやれって。
そう。 ちょっとね、そう。
そうだね。
自販機ってやっぱりこう、信用があって成り立つもんだからさ。
そうですよ。さっきのセルフレジの話じゃないけどね。
そう。うん、まあたまには確かにつまんのかもしれないけど、うん、そんなに頻繁じゃないからやっていけてるわけでさ。
そうですよね。
2回も来ちゃダメだよね。
セルフレジだって実際やってみたところ万引きがそこまで多くないからここまで発展してるわけだね。
あ、そうよ、そうよね、本当に。うん、だからこういう人がいると、はい、いろんなサービスが止まるから、
うん、
厳罰ですよね。
そうだね。
自販機をいたずらするやつはもう許さんと。
ああ、自販機を使えないぐらいの刑では済まされないですよね。
うん。うん、自販機のない島に行くしかないね。流刑ですな。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。9月25日、埼玉県、午後4時30分頃、小学生児童が男に卑猥なハンドサインを向けられたとの情報が寄せられました。
あー、なるほどね。
まあ、グーだと思ったら、人差し指と中指の間から親指が出てるタイプの。
うん、まあ、仕方がないっていうか、まあ、なんですかね。これってでも難しいよね。
お
部屋遊びとしてなんか別に、意図してなくてやっちゃう人っているのかもしれないし、
ね。手癖でね。
うん。
四六時中やってるから。
そう。
うん。
だからちょっと難しいよね。
そうか。
特にこれは卑猥なんだっていうのは、共通見解なら、ねえ、あるわけでも、もしかしたらないかもしれないからね。
そうですよ。小学生に分かるような卑猥さですよね。
小学生が分かるって結構もっと分かりやすいんじゃないんだよ。もっと分かりやすい
ね。ねえ、だから親指出し入れするようなのじゃ理解できないよね、きっと。
ねえ、そうだよね。だから。
ハンドサイン。
ハンドサインで、っていうと、形を真似したとかね。
ああ、ボインボインみたいな。
分かりやすいな。
それならわかるけど、それはハンドサインとは言わないよね。うん、ただの相川金也ですもんね。
相川金也ね。
なんだろう、それはまあ、警察の書式としてハンドサインって書くしかなかったっていう。
そうそうそうそうそう、そうだと思うよ。
ジェスチャーだね。
そうだね。
うん。それこそ、お坊ちゃまくんみたいなもんですよ。
そうそうそうそうそう。
うん。
確かにあの、パントマイムでエロいことをやったっていうのが
ね。そうね、うん。見えない壁があると思っていたら。
そうそう。
だんだん腰がヘコヘコしてくるっていう。
そう。
うん、壁の向こうに誰かを見つけたと思ったら、ボインボインみたいなね。
そう。やってもおかしくないよね。まあちょっと、なんだろうな、あれっぽいよね。ミスター・ビーンっぽいよね。
ああ、まあね。ジェスチャーとか、その、バントマイムとかやると必ずミスター・ビーンにたどり着く道ではあるよね。
確かにミスター・ビーンが街でやってたら通報されるわねっていうさ。
ああ、まあ、ビーンクラスに面白かったら通報はしないですよ。
でも、まあね、卑猥、いや、不審者ではあるしね。
ああ、そうね。
小学生向けだから難しいよね。
道端で小学生に大人気になってる男がいるんですけどっていう。
ああ、そうね。それはそれで通報されちゃうね、う
ん。みんなが帰らないんですってことになっちゃうと。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりインドでお坊ちゃまくんが人気があると。
知らなかったね。
いうニュースかな。まあ、どうせだったらもう一歩進めて実写版だよね。
ああ、うん、初のね。
うん。
日本では叶わなかったやつをやってほしいですよね。
いや、最近ほら、実写不可能と言われたものが次々と実写化してますから。
まあ、ワンピースをはじめね。
これは確かに不可能だけど、うん、今まで不可能と思われていた、まずあの髪型と。
ああ。
ちょっとでもトライしてもらいたいんですよね。
そうね。どうやって尖らせるかが問題ですよね。
うん、あれ硬いはずですからね、確かね。
ですよ、うん、刺さるんですから。
そうだ、あれをね、うん、やっていただきたいっていうのと、まああとはやっぱり貧乏ちゃまくんのあのコスチューム。
ですね。
実写で。
うん。うん。そう、まあだから表側だけ用意すればいいっていうか、半分に切ればいいだけなんで、できなくはないですよね。だって後ろ紐で止めてるわけでしょ。
そう。まあそこはやっぱりディテールにこだわる、やっぱりハリウッドのね、美術チームが。
そうね。まあ、ボリウッドのね。
ボリューム、
ね。うん。技術チームが。
やってもらって。
うん。
おー、再現してるなーっていう、ね。
まあ、インドならば裸の人もいるだろうからいいだろうと。
いや、
うん。
舞台もインドになっちゃうの。まさかの日本ロケだよね。
ああ。日本でね。だその、都会ではなかなか難しいロケになりますよね。
いや、でも、ちょっとね、お金が今、ね、あるって言うんですから。
うん。
インドには。
ありますよ。
そういうところに、無駄に投資してもらいたいな。
そうですね。完全実写ね。うん。
まあ、うん、実写にして面白いかっていうのがもう、ずっと疑問ではあるけども。
ああ、そう、だから、できないできないっていうか、やるごとに失敗してきたやつが最近成功した例としては、シティハンターがありますよね。
ああ、あれね。あれは確かにね、結構無理だと思ってましたけどね。
あれもだから俳優さんとネットフリックスのおかげでなんとか成功してるわけですよ。
そうですよね。
うん。だから、お坊ちゃまくんもちゃんと頭尖らして、眉毛に糊を乗せて、ほっぺと真っ赤かり塗れば、そして鼻に黒真珠を詰め、
そうだね。
うん。お尻には金塊を入れ。確かに耳に砂金が入ってたよね。
そう。
うん。歩く3億円として。
そうね。いや、正直ストーリーを覚えていないんだよね。
まあね。うん。おかしな行動だけは覚えてるけども。
いや、だから、いや、そうなんですよね。なんか、インパクトはあるけど、そんなに人気ではなかった記憶があって。
ああ、っていうか、まあ、笑い飛ばしておしまいですからね。
さっき言ってたけど、やっぱ2年とかしかやってないよね、日本で。
長くはやってないですよ。
それを10年やってるってすごいよね。
放送してたのは89年から92年ですから。
それをインドではもうリピートしてるってことですよね。
もう10年くらい人気だっていう。もう静岡のキテレツくん並みに人気ですよ。うん、
いやなんか、ちょっと、ね、どこが人気なのか聞いてみたいよね。そう、さっきのはちょっとよくわからない説明だったからね。
何がそんなに面白いんですかと。
そうそうそうそう。
うん、
端的に言ってね。
ねえ。
うん、だからまあ、あと、それがないと、ちょっと実写版の時にさ、ね、どこに力入れていいかわかんないから。
ああ、お嬢様用がどれぐらい美人なのかっていう。うん、
そうだね。主人公実はお坊ちゃまくんじゃないよねっていう。なんか一人、ね、友達みたいにいたもんね。
ああ、なんか普通のサラリーマンの子供がいたよね。
あ、そうそうそうそうそう、そう、う
ん。それぐらいかな、覚えてんのは。あとお父さんですよね。
ああ、あのね、お坊ちゃまくんのお父さんね。
容赦ないお父さん。
なんか、ちょっとまあでもそういう意味ではあれかな、ネットフリックスぐらいお金かければいけるかもしれない、ね、
そうですよ。だボリウッドの規模でいけば、まあ実写も可能ではあるけど、まず先にアニメですよね。新作ですよ。
もう新作の時点でさ、だいぶ寄りますよね。だって、オリジナル脚本でいいんだからさ。
ああ、そう、だから本人というか作者自身が監修してるわけですからね。
監修って見てるだけでしょ、なんかこう。いいよいいよ、何でもみたいになっているんじゃないかと。
どうなんだろうね。キャラクターにどれぐらい思い入れがあるか。うん、
まあ、じゃあ、カレーの描写とかこだわった方がいいかもしれないけども、それ以外は、
あと、インドにトイレないよね。
ああ、そうだ、あの、トイレの描写。
ね。あの、トイレットペーパーに届かないトイレ。
うん。
うん。
あれなんかもでも逆にいいのかな。憧れとしては。
そう、インド広いしっていう。うん。で、ほら、金持ちはトイレがあるかもしれないけど、本当に底辺の人はトイレがないわけですよ。
そうか。
でもその人たちはアニメ見ないからいいのか。
いや、そういう意味でいくと、あれは、やっぱり、貧乏ちゃまくんを目指せっていうことなのかもしれない。
ああ、貧乏でも志は高く。
そうそうそうそう。
うん。
落ちぶれても、なんだっけ、元特権階級じゃなくて、上流階級だっけ、なんか言って
ますよね。そんな感じのこと言ってましたよね。落ちぶれてすまんと一緒に。
そう、だからやっぱり、あれこそ美しさってことになってるのかもしれない、もしかしたら。
そうですよ。確か、ちっちゃい兄弟を育ててますもんね。
そうなんだ、一人で育ててる。
うん。ああいう、こう、プライドっていうか、生き様だと。
どっちが人気あるか分かんないもんね。ああ。そうそうそう。お坊ちゃまくんはなんか、もしかしたら、いわゆる、圧政みたいなイメージがあって。実はこれ、階級闘争が描かれているんじゃないのかみたいな。
ああ。
いや、これ単純にもしかするとですけど、
うん、
日本の文化を学ぶものとして見てるだけかもしれないよね。
ああ、文化
は、ね。他にないんだとすると、確かに別に、お坊ちゃまくんだろうが、なんだろうが、なんか、いいのかもよっていうさ。
ああ。
はいはい、あ、に、日本ってこんなん食べるんだ、とかさ。下手すると、グルメ漫画として描かれているかもしれないからさ。
ああ
。そうね。捉え方的には。
なんか、クリクってるな、みたいな。
あ、そうか、そうか、うん。それでいくと、あれだよね。これに負けじと、美味しんぼ豆乳のがいいかもしれない、ね。
ああ。
もしくはクッキングパパっていうね。
ああ。どっちかというとパパの方でお願いしたい、
ね。パパの方がいいかな。
うん。美味しんぼの方は間違いも多いしね。
違
い。うん。あとインドで味の素が売れなくなると困るんですよね。
確かにそう。
もうでかい市場だからさ。中国に次いで、インドもやっぱ支配したいなっていうところあるじゃないですか。
あれを、あれだね。そうだね。うん、あんまり良くない表現しちゃうと良くないね。
良くないですよ。カレースパイスの一員に入れてほしいじゃないですか。うん、
じゃあ、やっぱちょっと違うか。
ねえ、
うん。
そこのところはちょっとそんなバナナっていう感じで。
あったね、うん。それもどう吹き替えてるんですかね。
だってすみませんえんとか訳しようがないよね。
あれほとんどダジャレで構成されてる漫画だからね。
そうですよ。なんてこったいとかさ。
どうすんの？なんでいきなりここにバナナ出てくるんだろうって思うよ、ね。もしかしたらね、そのはちゃめちゃ感がさ、エキセントリックだと思われてるかもしれないよ。
そうだね。言葉遊びとか関係ないんかもしれない。
無意味にここで出てくるんだとか、無意味にここで友達の人口触るんだみたいなさ。なん
かああ。そうか。じゃあ、突然踊るとかと共通点がある。
あるのかもしれない。
楽しきゃいいだろっていう。
そう、楽しくなると触るんだ、みたいな。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。